みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、3月に入りましたけれども、はい、今日はどういったお話になりますか？
はい、まあ、3月に入って4月になると新しい予算を執行しないといけないんで、はい、今私たちは予算案の審議をですね、県会でやってきているわけなんですけれども、
はい、
改めてその来年度の予算の中身をですね、はい、ご紹介したいと思います。で、その前にですね、私去年の12月に就任しまして、もともと大蔵省財務省に勤めている時は、ざっくり言って3分の2ぐらいが財政畑なんですね。主計局とか主計局とか、はい、理財局とか財政畑でした。あとの3分の1は国際的な仕事を中心にしてたんですけれど、
はい、
で、ある意味そういう意味では財政は、自分で言うのも変なんですけども、専門家だと思ってまして、
はい、
就任してすぐにですね、長期推計っていうんですけども、足元だけじゃなくて、10年先ぐらいを見渡して財政って運営しないといけないもんですから、これまで県では5年間の中期見通しというのは作ってたんですけど、
はい、
5年ではやっぱり足りないんで、10年間見通しを出そうじゃないかと作業をお願いしたんです。で、これはもちろん前提を置きましてね、金利とか経済成長率とか、そういう物価とか、それを、政府の、内閣府が出しているものがありますので、それに基づいて、県の支出については、横に伸ばすとか、あるいは過去のトレンドで伸ばすとか、そういう、いささか技術的なんで詳細は飛ばしますけれども、
はい、
10年間の推計をしてもらいましたらね、どうも財政は厳しいということになりました。それで特にですね、当然県も貯金があるんです、ご家庭と一緒で、
はい、
で財政調整基金とかですね、借金返すための県債っていうんです、県の債務ということで、県債の返す基金、貯金ですよね、
はい、
これが足元200億円ぐらいあるんですけども、去年そういう中期推計前の体制でやった時よりもかなり物価上がってるでしょ。
はい、そうです ね、
もうびっくりするぐらい、主婦としては
分かる。いや、もうどんどん上がってきましたよね、いろんなものが、
でね、和歌山市もね、足元食料品だけで 8% ぐらい上がってるっていう統計もあって、
はい、
だから電気代ガス代とかって2割3割でしょう、
はい、
大変ですよね。
びっくりします、数字を見ると。
だからそういう物価上昇も変わったし、そうすると今日銀総裁も変わって金利も上がっていくだろう、
はい、
やっぱりそうなると経済成長も落ちていくというような前提で計算しますとね、その貯金がもう2年後3年後にはなくなってしまうというぐらい厳しいということが分かりました、
はい、
で10年で伸ばしましても、どんどん景気の借金の残高が増えていきましてね、将来負担比率っていうんですけども、今足元 219% が 260% 近くまで増えていくということで、これは大変だと。で、交際費ですね、借金を返すお金、はい、金利と元本、これもですね、足元は県の実際の負担は225億円なんですけど、10年後には2倍の、440億円ぐらいになると。で、しかも今金利がまだ低い前提なんですけど、 1% 上がるだけで借金の返済が1年間で33億円増えるんです。
はい、
2% 増えたら66億円増える、いうことでですね、これは大変だということで、財政危機警報というのを出させてもらいました。まだ警報なんです。実際例のあれですよね、コロナの時の非常事態宣言まではいかないんですけど、
はい、
警報というのをアラートですね、発信させていただいて、それで来年度の予算は、ある意味財政見直し元年ということにしようじゃないかということにさせてもらいました。で、一方で足元だけ見ますとですね、
はい、
去年なんかは実はコロナで景気が悪いだろうと思っていたら、実は政府の税収の見積もりが間違ってましてね、
はい、
コロナなんだけれども税収は増えたんですね。それはどういうことかっていうと、もともと飲食とかサービス関係の方は赤字のところが多かったもんですから、 もともとあんまり税金払っていただいてなかった、
はい、
でも製造業とかその他、まあ、コロナの影響を受けないところはですね、もともと強いし税金払ってたところは結構去年は良かったということもあって、
はい、
税収がですね去年一昨年上振れしたんです、
うん、
で所得税とか法人税とか消費税のうち何割かは交付税と言いまして、
はい、
地方がもらえるお金、それが結局上振れしたもんですから余計に入ってくるようになったんですね。でそれを使わずに今回財政危機警報ですから、あの半分はその借金のなんていうんですかね、借り返さいってあるんですけど、
はい、
その長年借りてるやつをいっぺんに返せませんから、うん、返すものと借り換えるものがあるんですけど、借り換えを減らすのに使うのと、あとはですねどうでしょう、84億円ぐらいはさっき言ったように将来そのお金が足りなくなる可能性があるので、う
ん、はい、
これをその交際費の臨時対策基金というのに使わせてもらって積みました、
はい、
だからこれを少なくともですねあと4年間の、まあ、私の任期の間の予算編成には約20億円ずつぐらい使わせてもらうと、
はい、
でこれで借金の返済を減らして、うん、それでもまあ足りないんでですね、そこはまあやりくりをしていこうかというふうに説明させてもらってます、
はい、
っていうのは大変は大変なんだけれども、実はだからといって歳出カットしたりね、まあ、増税したりっていうのは私はしたくないんですよ、
はい、
っていうのは、あの私がまあ主計局とか主税局で財政やってる時も尊敬してる政治家がいましてね、
はい、
備中松山藩、今でいう岡山県の藩がありましてね、これが江戸末期、10万両の借金があって大変だったのを、その山田報国という学者がですね、
はい、
過労になって10万両を返しただけじゃなくて、
はい、
10万両貯金したという財政再建した人がいるんです、
はい、
でその人が言ってるの言葉の中に、まあ、現代語に訳すと、お金がないからといって、予算を切ったり増税をして財政再建できた藩はどこもないと、むしろ王道に戻ってですね、まあ、武士は文武両道に励むとか、藩民が領民が幸せになるようにね、正面から仕事をすると結果として財政が再建される、まあ、こういうことで私すごい尊敬しててですね、確かにそういうことなんですね、
はい、
だからいたずらにお金を削るというよりもやりくりすると、まさに主婦のね、
そうですね、
はい、あるじゃないですかやりくり、これはちょっと無駄やからやめとこうと、
うん、
でもこれは子供さんのもんで絶対いるから、いるものは絶対ね、だって子供さんのご飯食べさせわけにいかんと、
そうですね、
できれば栄養のあるものとかして、
はい、
だけどお父ちゃんの小遣いはちょっと減らして
る、そうそう、私も1000円ずつ引いたりしてるんですよわからない範囲で
いやこれラジオ聞いてたら大変ですよだからそういうやりくりをすると、やりくりして大事なものは使うし、やりくりした結果財政が赤字にならないように、
はい、
まあ、やっていきたいなと思っています。でその上で来年度の目玉予算の説明をさせていただきますと、
はい、
実は就任したのが12月でしょう、で予算ってもうできてたわけです、
はい、
っていうのはもう今2月の議会にかけて3月に終わる議会で通すわけですから、でそれを就任してまあ入れ替えるっていうか自分のカラー出すために変えるという人もいるんでしょうけど、私もその予算やってた人間なのでこれ大変なんですよ、
はい、
もう積み上げて半年ぐらい積み上げてきたものをね、その思いつきでこう変えてもらうのは作業量が大変なので、基本的にはもう今まで作ってやったものに私がどうしても足してほしいということだけ足しました、
はい、
その結果としてですね、まあ、林道整備を私やろうと思ってたんです、 ね、この番組でも言いましたけど、はい、山をねきれいにするって、そこまではちょっと届かなかったんですけど、紀州材のねやっぱり生産力を高めるための新規の予算を2億円作りましてね、これは工作機械っていうか加工する機械で省エネになるものとか、
はい、
効率のいいものに変える場合の補助金ですね。それから今漁場が荒れてましてね、魚が取れないところもあるので、まあ藻場って言って海の草が生えれば魚も寄ってくるので、まあ、そのための予算を新規に約2000万円弱作りました。それから太刀魚もですね、和歌山の名産なんですけども、
はい、
これも資源が減ってるんで調査費とかですね新たにつけました。それからやっぱりサービス産業もね、コロナ終わったら来てもらわんといかんので、
はい、
これの誘致促進のアドバイザー業務をするような方の 予算も新規につけさせてもらいました。それからインバウンドのお客さんもこれから来るだろうから、はい、クルーズ客船、
うん、
これコロナ前来てたでしょ、
はい、
あの和歌山下津港、日高、新宮、このための補助金を出すことに拡充しました、それからまあ、選挙中一番言ってた子育て支援なんですけども、
はい、
出産子育て支援の応援を新規に約7億6000万ぐらい、これはですね、はい、国の補助金と合わせたんですけど、妊娠が分かったら5万円、で出産したら5万円これを出すと、それから、まあ、そういうことをやるのと、いろんなその相談ですね、初めて出産される方は心配でしょうか、相談支援の予算なんかで新規に作りました、はい、それから子ども食堂、この食材費が今上がってるんで食材費の補助、これも拡充しましたんで、はい、まあ、この辺で少し岸本食カラーを出したと、はい、いうことですかね。あとはその南紀白浜空港を活性化したいので、ベトナムとのね外交関係ができてちょうど今年50周年なんですよ、
はい、
なので日越の日本とベトナムの高校生の相互訪問のプロジェクトを新規にやって、でチャーター便飛ばさんといかんのですけど、はい、チャーター便の着陸料の補助をするというので、ベトナムと日本の高校生を行ったり来たりしてもらおうというのを新規で作りました。それからやっぱり町づくりのね、フォーラムとかアドバイザーを新たに雇って、
はい、
やっぱり町が寂しいといかんじゃないですか、うん、だから、まあ商店街なんかの活性化も含めた町のにぎわい空間創出プロジェクトも新規で作りました。それから防災減災対策なんですけれども、今回の目玉はドローンなんです、
はい、
ドローンをですね買いましてですね、これをまあリースでやるかも分かりません、安い方でやるんですけど、ドローンを活用した、まあ、その防災減災の実験、それからドローンで災害時に山間部って入れないじゃないですか、
はい、
だからそういうところのその山間部のいろんな施設とかがどうなってるかをこう点検するような、
はい、
ドローンで施設を点検するその新規の予算も作りました。これがまあ防災の方の目玉ですかね、はい、あとはまあ地域医療の充実とか、あと児童家庭支援センターって避難になかったんでですね、
はい、
記憶だけだったんですよ、やっぱり避難にも一個いるだろうということで、うん、
はい、
児童家庭支援センターを新たに設置する予算を作ったり、それからやっぱり介護の人材が不足しているので、介護人材の初任者研修をする補助を出すと、
はい、
やっぱり施設もカツカツですから研修受けらせるのもね大変なので、そのまあ費用を補助するとか、まあ、そんなことで少しだけですけども岸本からを出しましたので、まあ令和6年度になるんですけど2024年度の次の予算でやりくりをして、はい、思い切った新しい予算を作っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号640-8585、県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。